朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の水野あずさです。今回はですね、大相撲をテーマにお送りしていきたいと思います。いつもは30年以上のベテランの竹園さんにお世話になってるんですけれども、今回は初めてスポーツ部の鈴木健介記者にお越しいただきました。鈴木さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回もですね、毎場所一ファンとして相撲観戦に訪れている私水野がですね、大相撲の魅力を鈴木記者にバシバシ聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
はい、鈴木さんは相撲取材してどれくらいになるんですか？
そうですね、一度離れた時期があるんですけども、
はい、
2011年頃から、
はい、
2度に分けて、計7、8年担当させてもらってます。
7、8年、はい、私30年以上の竹園さんと喋ってるんで、こうちょっとね、普通が分からなくなってるんですが、
大先輩です、
はい、大先輩ですよね。この7、8年っていうのも結構長いんじゃないですか？
そうかもしれないですね、
はい、やっぱり長くやってるとだんだん蓄積がこう増えてきてみたいな。
そうですね、ずっと下の頃から、
はい、
十両になる前から、うん、取材してきた力士がこう幕内で活躍したり、
うんうん、
してますし。
そうですよね、うん、やっぱなんか思い入れのある力士みたいなのも増えてくるんですか？
そうですね、うん、私2011年に相撲担当になったんですけども、
はい、
その時の、に角界に入った同期っていうのが、
はいはい、
今で、幕内でいう千代大龍ですとか、
はい、
明生とか、あの辺の世代になるんですね、
はい、なんか明生は新関脇にもなりましたし。
本当です ね、
ね、すごく楽しみですよね、
相撲ファンが好きなタイプのお相撲さんですよね。
そうです、何するかわからないみたいなところも本当に楽しみなんですけれども、そんな中で先場所7月の名古屋場所ですね、ここでは鈴木さんが注目していた力士が引退してしまったそうですね。
そうですね、
はい、
序の口力士なんですけども、はい、大相撲ファンの中では、うん、かなり知られた存在で、
はい、
湘南桜草太という力士で、
は
い、
湘南桜というのは勝に南に桜と書く、
はいはい、お相撲ファンにしたらこの前の、服部桜っていう本名にちなんだしこ名が有名かもしれないですけども、
はい、
彼が去年、今年か、しこ名を改名しました。
うんうん、湘南桜に変えたのが、今年変えたということなんですけれども、なので私も実はこの湘南桜関が引退っていうのをツイッターで見まして、すごいびっくりしてしまって、えっていう形 でなんでこの湘南桜関がこう彼がすごく注目を集めてたかというと、史上最多の104連敗を喫していたということで、はいはい、104連敗ってなかなかこうイメージが湧かないと思うんですけど。
そうですね、
はい、
幕内力士は一場所で15番、15日間戦うんですけども、うん、
はい、
彼ら序ノ口の力士は、うん、基本的には一場所で7番、
2日に1回ぐらいのことってことですね。
ぐらいのペースですね、
はい、
ですので104連敗するには、うん、2年半以上、彼は負け続けました。
2年半以上。この序ノ口っていうのはこうお相撲でいうと一番下のランクっていうことですよね、はい、なのでここでやっぱり負け続けるっていうことはなかなかこう上に上がっていけないっていうことになるわけですよ ね、
そうですね、彼は2015年に入門しましたけども、
はい、
そこから序ノ口から一度も抜け出せないまま、
そうですか、
引退となりました、
うん、なるほどなるほど。この104連敗の前には実は服部桜の時にも89連敗している。
そうですね、
うーん、なるほどな。
通算成績が、はい、3勝238敗19。
なるほど、3回しか勝っていない。
そうですね、
はあ、これすごい成績だなというか、どういう気持ちモチベーションとかね、頼もつのもすごく大変だったんじゃないかなと思うんですけども、他にこんなに連敗した力士っているんですか？
今回この湘南桜の連敗が注目されたことで、
はい、
私も相撲協会の資料を調べましたけども、
はい、
過去には32連敗と、あと31連敗が何人かいるんですかね、
はい、
もうちょっと圧倒的な、
なるほど、ちょっと次元が違うというか、なるほどなるほど。このね、湘南桜関は神奈川県出身の力士なんですけれども、ここまでですね、例えば104連敗とかしちゃった場合ですね、はい、序の口とはいえクビにならないんでしょうか？
そうですね、大相撲の力士は、
はい、
成績が悪いっていう理由で、クビになるっていうことは原則ありません。
あ、はい、
これは他のスポーツ プロスポーツとは違うんですけども、うんうん、まあ、彼らはあの毎場所、7番しっかり、まあ、いわゆる他のスポーツでいう試合取り組みには出場していますし、はい、
うんうん、
そこのところはもうあのその対価として、
はい、
お給料ではないんですけども、うんうん、あの場所の手当であったりとか、
うん、
あのそういう養成費みたいなのはあの手にできます。
あ、なるほどなるほど。あのこうね、なかなかお相撲詳しくない方はわからないかもしれないんですけど、こうお給料で言うと、
はい、
あの幕下以下はお給料は基本的には出ないわけですよね、
はい、
だからこの湘南桜時期もずっとお給料はもらわず、この取り組みに出たことへの手当というのをもらっていたということですかね、はい、なるほどなるほど。いやでもこのクビにならないっていうことなんですか、この湘南桜さんも自分から引退もしてたってことなんですね。
そうですね、最後は師匠に、あの、まあ、四季秀親方に自分から伝えたと聞いています、はい、
なるほどなるほど。いや、昔はこれはでもあの首みたいな、実質的な首みたいなのが実際はあったんですか。
そうみたいですね、うんうん、あのこれもあの、まあ、湘南桜取材するにあたってあのいろいろ調べたんですけども、
はい、
半世紀ぐらい前には、
はい、
やっぱりあの力士を、まあ、出世の見込めない力士ですよね、
うん、
を、まあ、整理するというか、
はい、
あのまあ、何場所の間に幕下までに上がりなさいよと、はい、上がれなければあの、うんうん、まあ、そういう手当とか、まあ、補助費を、まあ、ストップ、うん、支給をストップすると、まあまあ、肩叩きみたいなものですよね。
リストラ、
ええ、
なるほど。ちょっと切ないですけども、
そうですね、
うん、
ただその頃っていうのは、うん、あの今の新弟子の数よりも圧倒的にこう、まあ、相撲界に入ってくる人の数が多くて、
はい、
まあ、年間に150人台からあの250人ぐらいいたと。でそれだけ入ってきてしまうと、
はい、
辞める人がいなければあの取り組みの数がどんどん増えてしまうんですよね。
そうですね、
うんうん、そうするとまあ1日の興行の中に収まらないですとか、
はい、
まあ、あと人件費も、加算できますので、
うんうん、
まあ、そういう事情もあったんでしょうと。
なるほどなるほど、
まあ、それに対して今はあの、まあ、年間70人ぐらい、
70人
しか入ってこないんですね、うん、で相撲部屋っていうのは42あるんですよ。今
42もあるんですね、
まあ、それをまあ奪い合いっていうとあれですけども、
はい、
まあ、やっぱりあの多く集まるところには多く集まるし、
うんうん、
入ってこないところには入ってこない。そうなるとまあやっぱり経営状況が
悪化してしまう、
悪化してしまうと、
うん、なるほどなるほど。あ、そうなんです。じゃあ部屋としてはこの力士が多い部屋の方が経費が払われたりとか、そういうので相撲部屋の経営が成り立ってるっていうことなんですね。
そうですね、あの、まあ、よく俗にあの相撲界の中では、まあ、力士が10人ぐらいいれば、
はい、
なんとか相撲部屋の、まあ、運営が成り立つと言われています、
はい、
その、まあ、力士1人につき、まあ、その部屋に相撲部屋に、育成費ですね、養成費ですとか、
はい、
まあ、あの彼らを育成するための資金というのが、うん、あの協会から支出されているんです。
うん、
ですのであの、まあ、力士がいればいるほど、
はい、
相撲部屋を運営していくという面ではあの助かる面もあります。
なるほど、
まあ、そうするとなかなか、じゃああなたやめなさいねっていうと1人、うんうん、まあね、力士が1人減ってしまうと、
うんうん、
その分あの運営も難しくなっていくっていう事情があります、う
ん、なるほどなるほど。なんかでもこうなるとこうね、あの、まあ、20代で他のお仕事もできるかもしれない中で、あの幕下としてこう力士を続けるっていうのはなんかこうメリットみたいなのってあるんでしょうか。
そうですね、あの力士、その先ほども言いましたけども、
はい、
あの幕下以下の力士には給料は出ないんですけども、
うんうん、
あのまあ手当が出て、
はい、
あと相撲部屋にいれば、食べ物があって、
はい、ちゃんこを食べられて、
ちゃんこ食べて、
はい、
寝て、
うん、
あのまあ、暮らすだけ の, あの環境を与えられるんですね。まあ、その他まあ社会保険ですとか、
はい、
そういったあの面でもあの相撲協会が面倒を見てくれますし。
あ、そうなんですね、
はい、
へー、まあ、確かにあの基本的に幕下の力士とかはもう部屋に住み込みでいるっていう状態ですもんね。
ね、
はい、なるほどなるほど、まあ、だから辞めなくても生きてはいけるというか。
そうですね、
うん、
まあ、私もその、まあ、高齢になってから辞めていく力士に、まあ、辞めるタイミング、
はい、
まあ、どうして辞めたのかっていうと、やっぱりその次のセカンドキャリアが、
うん、
あのお声がかかったですとか、
ああ
のこういう誘いがあったからとか、そういうタイミングがないと、
はい、
なかなかこう力士の生活にこう踏ん切りをつけるのも難しくて、
あ、
そうするとだんだんこう、30代40代と、
うんうん、
あのずっと相撲部屋にいて、
うん、
力士を続けるっていう人も最近は増えてるように思います。
なるほど、確かにあの本当に昔より40代とか結構年長の力士を見るのが増えてきましたよね、はい、
そうですね、
うん、今40代ってどれくらいいらっしゃるんですか。
私が夏場所の時に調べた限りで15人ほど いて、うんうん、で最年長が相撲ファンの方ご存知かもしれないですけど51歳の、はい花風という、
花風さん、ね、華やかの花に吹奏楽の服という字 で、ね、花風と書くんですけれども、はい、この方51歳って本当にすごいですよ ね、 うすね、うん、実際あの夏場所には勝ってましたよね、確か花風さん、
はい、
そうですよね。だからま、湘南桜さんがね連敗重ねてる中でも51歳がこう、はい、勝ったりするっていう、
そうですね、
うーん、これだから年齢ではないってことなんですね。
そうですかね。でも相撲ファンってやっぱりこういうなんて言うんでしょう、いわゆるその幕内 の、 トップ何十人っていう、うんうん、まあ、そういう、ね、強い力士も好きですけど、うんうん、本当にコアなファンって朝早くから、はい、会場に国技館に来て、うん、こういう力士を応援するのも好きなところがありますよね。
いや、そうなんですよね。実は今コロナ禍で1時とかにしか入場ができないんですけど、ね、お客さんは実は取り組み自体はね8時半とかね、
そうです、
はい、本当朝早くからやっていて、で私もまだコロナの前は8時とかに1回行ったことがあってですね、
本当です
本当に自分より細い人が本当になんか戦ってるというか、なんかびっくりしてですね、少年、本当に少年みたいな男の子たちが取り組みやってるの で、 でだんだんこう番付が上がってくると体つきがしっかりして、
はい、
技も決まってきてみたいなので、うん、すごく1日で成長が見られるみたいな、
そうです、ね、
面白さがあったので、すごいそれは分かりますね。確かに、なるほどなるほど。
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
いや、じゃあこの湘南桜さんなんですけど、やっぱりじゃあやっぱ連敗が続いてるってことで鈴木さんは取材始めたっていうことなんですか。
そうですね、はい、
こうどんな力士だったんですか。
私が、うん、2度目の担当した時にはもう彼は入門していたんですけども、
はい、
その時に、まあ彼を、私はスポーツ部のスポーツ記者として、はい、彼を記事に取り上げるべきかっていうのを悩んだ時期もあるんです。
あ、そうですか、うんうんうん、
というのはこれは私が担当する前なんですけども、はい、彼は取り組みで敗退行為といいますか、わざと負けたんじゃないかっていうふうに取られかねない取り組みをしたことがあったんです。
はい、
それは、まあ、立ち会った瞬間に自分から手をついてしまったりとか、
うん、
尻餅をついてしまって、まあ、わざと負けようとしたっていう取り組みがあって、う
ん、
これはやっぱり、ね、相手がいる勝負ですから、そうですね、それはあまりに失礼なんじゃないかと、うん、まあ、こういう彼のことを取り上げて、
うんうん、
まあ、連敗記録をこうフォーカスして面白おかしく取り上げていいのかなっていう葛藤はずっとあったんです。
はい、
まあ、でも、まあ、ここ数年ですかね、うん、担当するようになって、まあ、彼から話を聞く機会もあったり、その周囲の方から、
はい、
服部桜、湘南桜の、話を聞いていると、
うん、
まあ、どうやら稽古はしっかりしていると。
なるほど、
うん、で稽古場では勝ってる相撲もあるんだと、
うんうん、
まあ、でもまあ 本場所の土俵では、
はい、
勝てないけども、
うんうん、
まあ、そういう、まあ、本当に負けようと思ってやってるんじゃなくて、
うんうんうん、
しっかり勝とうっていう気持ちがあるんだなっていうのは、
なるほど、
私も感じるようになりましたので、
うん、やっぱりあれなんですかね、この本場所の土俵ってなると緊張が先に来てしまったりとか。
そうかもしれないです
ね、なんか自分の力がうまく出せないってところがあったんですかね。うん、
最初にその、まあ、自分から尻餅ついてしまった動画をこう、
はい、
ネットで見たんですけども、
はい、
これは本当なんだと思ったんですけど、
うんうん、
今振り返ってみると、ああ相手でかいし、
うん、
怖いのかなっていうのも、なんかちょっとこう、まあ、彼をだんだん取材するうちに彼のことがなんとなく分かってくると、はい、まあ、そういうところもあったのかなって、なるほど。
あれですね、身長としては 179.5 センチ、 85.8 キロってことで、
はい、
もうお相撲さんとしては大柄ではないっていうことですよね。
ないですよね。
なるほどなるほど。いや、だからなんかあまりに引退がすごくあっけなかったので、
そうですね、
はい、なんかちょっと残念だなという気持ちもあったんですけれども、この湘南桜さんはどうしてこうお相撲を始めようって思ったんですか。
そうですね、これ、うん、まあ、彼本人から聞いた話ですけども、やっぱり おじいさまとおばあさまが、はい、あの相撲が好きで、まあ、昔からそのテレビで、はい、相撲を見るようになりましたと、まあ、よくあるあの光景なのかなと思うんですけど、はい、まあ、そこであの、まあ、自分が細くて、
うんうん、
まあ、小さいけども、うん、テレビの中のお相撲さんがこう大きくて、うん、特にあの元大関のバルトに、
はいはい、
あの憧れたらしいですけども、
そうなんです、ね、
やっぱりああいう豪快な姿に憧れたっていうのが入門のきっかけだったらしいです。
なるほど、
まあ、今あの体重 85.8 キロって、はい、あのご紹介いただきましたけども、うんうん、心電子検査を受けた時は70キロしかなかったんですね、
うん、あ70キロ、これってなんかあの基準があるんじゃなかった
で
した
っけ。そうですね、当時の基準は67だったんですけども、
はい、
あの彼あの自分が、その検査で体重に届くかどうか不安で、
はい、
もうあの体重計に乗る直前まで水をずっと飲んで、
はい、そうなんです、
だからそういうのを聞くとやっぱり、まあ、力士になりたかったんだなというのは、
う
ん、
そうですね、う
ん、伝わってきますね。
うん、やっぱりなんかね太れない体質の方もいらっしゃいますもんね、なるほどなるほど。これあの皆さんお相撲さんになることはこう、はい、応援してたっていう感じなんですか、
ご家族ですか。
そうですね、湘南桜さんがなる、服部桜がなるときにお相撲さんになりたいって言ってみんな頑張れみたいな感じだったんですか。
あの周囲の方ですか。
はい、周囲の方、
やっぱりあの細い体ですから、
うん、
あのまあ、力士じゃなくてもその相撲が好きなんだったら、うん、あの行司さんですとか、
う
ん、あの呼び出しさんですとか、
はい、
他にもあの裏方でこう土俵をサポートする仕事がありますので、うん、そういうのはどうかという声もあったらしいですけども、まあ、本人が力士になりたいと。
なるほど、うん、そうなんですね。いや、あの自分だったらとかってこういう時考えてしまうんですけども、はい、やっぱ89連敗の時もそうですし、
はい、
104連敗の途中もう本当なんかずっと負けが込んでる時っていうのは、
そう
ですね、こうモチベーション保つのすごく大変ですよね。
本当にそうだと思います。
うん、
今思うと、まあ、89連敗がまずあって、
はい、
その時にこうそれを超えていくんですけども、
うん、
その超えていく前のあたりから、
はい、
やっぱりもう、取り組みの後に取材に応じてくれなくなったんですね。うん、
ああ、うん、それまでは結構お話ししてくださってたんですか。
そうですね、う
ん、
そのまああのしこ名を変えた時ですとか、
はい、
あの年の初めですとか、
うんうん、
あのまあ、もちろん勝った時、私実はこの3勝って一つも見てないのが、
そうなんですね、
すごい心残りなんですけど、
そうですね、
はい、まあ、あの断るごとにあのお話はしてくれていたんですけども、うん、まあ、最後はなかなかこう、自分のね、あの連敗記録を超えてしまうかもしれないっていう中で、
うん、
あのなかなか口を開いてくれなくて、
はい、
そこの思いを聞けなかったのがちょっと心残りですね。
そうですね、なるほどなるほど。いや、やっぱご本人としては本当勝ちたい気持ちがたくさんあったと思いますよね。
そうですね、
うん、
このしこ名の、湘南桜ソータっていう、
はい、
ソータっていうしこ名はこれはあの将棋の藤井ソータさんから、
はい、
あのあやかって、
はい、
つけたそうなんですけども、
はい、
まあ、なんて言うんでしょう、
うんうん、
私、まあ、受け狙いなのかなと思ったんですけども、
はい、
まあ、そこで話を聞いてなんで変えたんですかっていう、まあ、取材の中で、
うん、
やっぱどうしても勝ちたいと、今年は勝ちたいっていう思いが、はい、あの話してくれましたので、
うん、
まあ、そこに、まあ、嘘偽りはないんだろうなと。
なるほど、
まあ、何かに本当にすがってでも、
うんうんうん、
あのちょっと、うん、変わりたいって思ったんじゃないのかなっていうのが、その時思いましたね。
確かに本当に破竹の勢いの藤井聡太さんに、
はい、
自分もちょっとあやかっていけないかなみたいな、
そうですね、
そういう思いもあったんですね。なるほどなるほど。いや、ちょっとあの引退の理由というか、ね、各界にどういう思いがあったのかなっていうのはちょっとお話聞いてみたかったですよね。
そうですね、あの、まあ、104連敗って言いましたけど、まあ、104連敗中にまあこう、
うん、
土俵を去ったわけですので、
うん、
まあ、なんとか本人の口から、
うん、
あの自分の力士人生を振り返ってどうだったのかっていうところは、
うん、
あの、まあ、何を得たのかとか、
うんうん、
そういったものは聞いてみたかったなと思ったんですけども、
うん、
まあ、そこはあのもう、次の人生に向けて準備しているっていうことですので、
はい、いや、もうなんか次のセカンドキャリアもね、まだあの年が23歳、
そうですね、
ですもんね、
この間23歳になったばっかりですので、
うんうんうん、まだまだこれからというか、もうだって私たちが入社したのが23とかそのくらいですもん ね、
そうですね、
会社入るぐらいの年ってことですもんね、はい、なるほどな。あの各界にそのまま関わってるかどうかとかそういうのはまだ分かんないですね、
まだ、はい、
なるほどな。このあの力士ってやっぱ引き際とか引退とかそれぞれ考える人いると思うんですけど、
はい、
このセカンドキャリアってどういう道を進む人が多いんですか。
そうですね、まあ、よくあのテレビなどでは 例えばちゃんこ屋さんを経営してるとかあるかもしれないですけども、はい、今そのまあお相撲さん、まあ、体の大きくて、
はい、
相撲を中心に生活してきた人の、まあ、セカンドキャリアを考えるNPO 法人ですとか、そういうのを、まあ、力士の経験者が立ち上げたりとか、
はい、
まあ、中学から卒業している子もいますので、はい、まあ、その勉強のサポートのところであるとか、
うんうんうんうん、
そういったところも動きはありますね。
確かにそうですよね。なんか今は各界にこう大学の、はい、相撲部から入る人とかももちろんいますけど、やっぱり中学卒業で入るとか、はい、いろんなパターンがあるので、やっぱそういうサポートがないと、ね、やっぱり40代で次のキャリアって言っても見つけるのも結構大変ですよね。
そうですね、
うん、
やっぱやめ時といいますか、
はい、
どこで踏ん切りをつけて次に行くのかっていうのは、
うん、
まあ、この湘南桜すごいスパッとやめて私も驚きましたけども、はい、
うんうん、
でもやっぱり彼っていう存在をが、まあ、世間からじゃあどう見られてたかとかも含めて、
うん、
本当大相撲ってただ単なるスポーツじゃなくて、まあ、こういう人もいて、うん、でも、その今水野さんおっしゃったセカンドキャリアの面も、ね、課題はありますし、
うん、
なかなか本当に面白いテーマだな
と。いや、はい、本当そうですね。あとやっぱりなんかこう、まあ、104連敗とか、ね、89連敗とかのその連敗の数で注目されたというのはあったと思いますけど、なんか そんな負け続けても続けていく力というか、はい、なんかこう食らいついていくというか、それは本当にすごい力士だったのかなというふうに感じますね。
そうですね。
いや本当になんか次のキャリアでも輝いてほしいなというふうに感じますけれどもね。はい、鈴木さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、それでは、今回はですね、湘南桜さんの引退のお話を、お相撲担当の鈴木記者にお伺いしました。ここでですね、朝日新聞大相撲担当というツイッターのアカウントをぜひご紹介させていただきたいと思います。私も実はこのアカウントをフォローしてるんですけれども、朝日新聞の大相撲担当記者がやってるアカウントなんですよね。
はい、
はい、これ何人ぐらいで運用されてるんですか？
その時々のこの相撲担当の、記者が、
はい、
3、4人ですかね。で、はい、それぞれ、取材して、
はい、
例えば新聞ですとかネットの記事にならないような、
うんうん、
力士の言葉ですとか、
うん、
稽古の取材をした時の、
はい、
力士の言葉ですとか写真ですとか、
うん、
そういったものを主に投稿するようにしています。
かなり頻繁にこうツイートしてくれてますよね。
そうですね、
はい、もうめちゃめちゃ私は好きでいち早く情報をそこから得てるっていう感じなんですけど、
やっぱり新聞記事、大きな新聞記事になるような情報じゃなくて、
はい、
まあ、紙面にならないような力士の言葉でも、うん、そういったものが逆に、
うんうん、
このファンの方喜んでくれてるのかなというふうには思ってます。
いや、そうですね。私が大好きなのはなかなかね、大きい本当にそれこそ記事にならない力士の面白コメントみたいなのが大好きで、よくふざけるのは、茨城出身って言ったりとかする、
玉鷲ですか？
玉鷲です。はい、なんかもうそういうふうにこう、こんなふうにファンを笑わせてるんだなっていうのが、
そうですね、
伝わってきて大好きなんですけど、うん、どんな投稿が人気っていうのはありますか？
そうですね、今おっしゃった玉鷲ですとか、まあ、はい、記者とのやり取りをそのままこう字に起こして、
はい、
こういう質問をしたらこう返ってきたとか、
うんうん、
そういうところも臨場感大事にしてやってますので、玉鷲ですとか、
はい、
あとさっき言った明生、
はい、
あとやっぱなんといっても根強い人気なのが元稀勢の里の荒磯親方ですね。
荒磯親方、はい、私も大好き。なるほどなるほど。いや、なのでぜひ皆さんフォローしていただきたいなと思います。アカウントがですね、朝日新聞大相撲担当アットマーク朝日アンダーバー OSUMO アットマーク朝日アンダーバーお相撲ですね、ぜひ検索していただければと思います。はい、今日は鈴木記者にお越しいただきました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞水野あずさがお届けしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast 朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。